レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどもね、なんとですね、今日はデビュースペシャルです。うん、このまま10分ぐらいいっちゃいそうだけどね、本当にね。あの、私がですね18分丹精込めて喋ったオープニングを録音ミスインダハウスしちゃいましてね、あの、悲しいんだけども、とっても悲しいんだけども、じゃあもうその代わりに今日はレビュースペシャルやっちゃれってことで、初めて今日はレビュー後にオープニング喋ってます。はい、これなんか不思議な感じだよね。本当に聞く人は初めてなのに、これからの予告を聞くという、なんかでもプロっぽいですね、こういう感じね。本当、だもんでね、5本ぐらい映画喋っておりますんで、ぜひぜひ聞いてください。本当もう、あの、まず喋ったのがアギーレ、神の怒り、鳥、夏の遊び、エンパイアレコード、チャンスということですね。もう名作に次ぐ名作。エンパイアレコードだけはちょっと世間的には名作と言われてないけども、まあ見てみてくれってみたいな話してますんで、ぜひちょっと聞いてみてください。本当ね。でね、オープニングでどういうこと喋ったかというと、すごく人間不信で、もう誰にも俺は誰とも会話できないんじゃないかと思ったけども、日曜日友達に会ったら安心したっていう話してましたね。で、あとゲイと間違われたって話またしてましたね。本当、昨日も言われたんだ、これ。昨日もお前はゲイだろって、普通にもう確定ですかって感じで言われたね。お前本当に女好きなのって言われて、好きですよって言ってぶん殴りたかったんですけど、ちょっとなんかそのバーのマスターと仲のいい人だったみたいなんで、てめえこの野郎って言えなかった自分がちょっと情けないなっていうふうに思いました。本当だったらここでね、言えばドラマじゃないですか。なんだてめえこの野郎、表出やがれってこう言えればいいんだけど、向こうちょっとヒゲも生やしてておっかなくて言えなかったっていう。でね、あとね、昨日は落ち込みましてね、あの、現実を知るって話ですね。あの、ちょっと僭越ながらね、いや俺には才能もあるし俺はイケメンだなんてちょっと心のどこそこかで思ってたんですけども、世間にはもっと素晴らしい人たちがいたっていうのを知って、俺は生きてる意味があるのかっていう風に思ったりして、ちょっと青山を歩いてました。本当に、でもね、青山歩いてたらいい出会いもあって、ちょっとね、ちょっとなんか屋台みたいなのあったんですよ。で、ちょっと友達といたもんで、ちょっとぐるっと回ろうかなって、ちょっと屋台を見たら、一番最初にその屋台の入り口があったところのお兄さんがこうぐるっと回って戻ってきたら、一番最初が最後になるじゃない。そしたらそのお兄さんがさ、手拍子してるんですよ、ね、で俺もその手拍子テンテンテンテンってやって、そのダンスしながらそっちのお兄さんに近づいてったわけ。そしたら、お兄さんいいグルーヴしてねって言われて、でしょーって言って、それでそのお兄さんとすごく仲良くなりました。イケメンなんですよ、またそのお兄さんは。 LINE 交換しちゃいましたね。だから言いたいのね、いや、ラジオ聞いてる前の皆さんね、もう死にたいって思ってるかもしんないけども、昨日さ、友達4人ぐらいにちょっと立て続けに会ったんだけど、みんな俺は死にたいって言うんだよね。そんなこと言うなって死にたいって思ってた時期があったとかね、もう死にたくてしょうがないって思ってるとかね、まだ若いからみんな、何言ってんだ、30過ぎたら死にたいなんて思わなくなるよってね、ギリギリまで行きたいって思うようになるんだから。あ、去年思った、そういうの思ったわ。あの、ソロのね、失踪した回聞かれて、この間友達に、いやジョニーもいろいろあるんだなと思ったよって、こう肩をぎゅっと握られながら言われたっていうのがありましたけどね。本当、でもね、言いたいのね、多分このラジオ聞いてる人みんな死にてって思ってる人たちばっかりだと思うんだよ。でも待って、あのね、言いたいね、秋と冬が来るようにね、でも必ず春と夏は来るんですよ。で、春と夏が来た後には必ずまた秋と冬が来るわけ。それは寂しい冬かもわかんないけども、あったかい冬の時もあるわけだから、どうか希望を捨てずにね、頑張ってください。本当に、こんなこと言うなんて俺がいや、言ってほしい、言ってほしくないか。俺こういう人いたらあんま近寄りたくねえなと思うんだけどね。本当、ちょっと路線変える。いや、世の中なんかね、希望なんかないんだからね、そんなね、死にたいとか死にたくないとかめんどくさい話やめて、とりあえず楽しいことだけして生きていけばいいですよ、本当に。うん、それが言いたかった。あ、そういうこと。あー、まとまった。あー、自分って感じした、本当に。で、あとね、最近、もう一個、ちょっと、 多分これコメントで URL 乗っかると思うんですが、最近もう一個ね動画始めることになりましたんで、それちょっとチェックしてみてくださいよ。はい、というわけでこんな感じですね、僕の一週間でございました。というわけで皆さんお待ちかね、新春目玉企画レディオ 2.4 キロスペシャル、レビュー 2.4 キロスペシャルです。語呂悪いな、うん、はい、どうぞ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、急遽ですね、急遽企画変更のレビュースペシャルですね。はい、なんで急遽変更になったかっていうと、僕が録音を押したんだけども根本であるマイクのスイッチをインダハウスするの忘れて、無音の状態のデータをこっちさんに送りつけちゃって、18分喋ったオープニングが久々にチャラになったっていう、見つめてって感じね、ほんとね、うん、そういう感じだから、お詫びとして来週僕は一時期のチャラさんみたいな頭して収録したいと思います。アフロズの面かぶってね、ほんと、すいません。だから今日はレビュースペシャルです、急遽。だけどよかったの、本当にね、先週からちょっとちょこちょこ映画見てたんですけど、もう最高の映画しか見てないから、今週はね本当にレビュー熱くなりますよ。多分1本で1時間ぐらい喋っちゃうんじゃないかなっていうね。それはないんだけど、それは全然ないんだけど。というわけで、急遽企画変更レビュースペシャルのまず第1本目こちらです。来ました、ベルナー・ヘルツウォークでアギーレ神の怒り。タイトルがすごいもんな、アギーレで神の怒りだからね、本当。で主演がクラウス・キンスキーという、で今浮き見ながら喋ってるんですけども、2005年にタイム誌が選ぶ歴代映画ベスト100に選出された、ベルナー・ヘルツウォークを代表するフィッツカラルドと共に代表する、あとカスパーハウザーの謎と共に代表する、ニュージャーマンシネマが誇る超ド名作アギーレ神の怒りっていうね、煽るけど本当にずっと見たかったんです。で蔦屋に行ったら、渋谷の蔦屋に行ったらアギーレ神の怒りってそっと置いてあって、あアギーレだってなるわけよ、ずっと見たかったの僕ってなって、でフィッツカラルドも横にあって、フィッツカラルドってなって、ずっと見たかったの俺ってなって、でほら映画通にさ、ジュニーちゃんアギーレ見てないんだってって言われて、まだ見てないっすよって言うと、ダメだねじゃあまだってこう言われるから、そうっすねってこうちょっと泣きながらいたんですよ本当に。で今ようやくアギーレ見たから、これでバカにされずに済むって、これ必ず言いますよねこの言い方、僕本当にジョニーちゃん古典読んでないんだって、そうっすね、古事記しか読んでないですね、あ日本書紀読んでないからダメだねってやつ、そうっすねってこう涙目で帰ってきたって、まあ、そういう意地悪な連中はたまにいるからね本当に、でデスノートに名前書いて帰ってくるっていう日々ですけども、でそんでアギーレ見てさ、2005年にタイム誌が選ぶ歴代がベスト100に選出っていうんだけど、正直言うとそこまでの映画じゃないですね、うん、そんないい映画だけども、そんなあーアギーレってなるほどではないかなという感じで、まあ、お話がですね、1560年スペインからの探検隊が木戸からアンデスの山に向かっていた。ゴンサロ・ピサロの指揮のもと彼らは伝説の都市エルドラードを発見しようとしていたという話なんですけど、でまあ、そのゴンサロ・ピサロってのがいて、そいつがエルドラドを行こうとしてるわけね。 でももうダメだと、これは続かねえと、だからここでエルドラドを発見するためにこっから舞台を分けるっていうわけで、舞台2舞台にして1週間待つっていうわけで、1週間して帰ってこなかったらお前たちはもう帰ってこないものとして見なすっていうわけよ。でそれに選ばれるのがクラウス・キンスキー演じる文医隊っていうの、文医隊の副隊長のロペ・デ・アギーレっていう、これは主人公になるわけで、こいつがじゃあ俺がっつって言って行くわけですよ。で副隊長だからもう一個上に隊長がいるんだね。でイカダに下っていくんですよ、ぐわーっつって言って。でもさ、イカダ下る前にも、そのまあ最初文医隊を選ぶっていうところの前にオープニングが始まるんですけど、オープニングの映像超やばいっすよ、本当にやばい。ワンカットで山を俯瞰して、そこの山をこうずっとあの探検隊が歩いてるところをワンカットで俯瞰で撮るんだよ。超かっこいい、そのカット素晴らしいなって思うわけ、切れがかかってね山に。そんで クラウス・キンスキーが副隊長なんだけど、この隊長に反旗を覆すわけで、隊長は引き返そうって言ってもダメだっていうわけ。俺たちはクーデターを起こすって言って、隊長を追放するって言って、そこでまあクラウス・キンスキーが副隊長にもかかわらず実質的な実権を握るんだね、その分位隊の中で。で、であの自分は副隊長だっていう座を守るんですよ。で、皇帝のなんか王室の血を継いだやつがいて、そいつを皇帝にしようって言って、それでイカダを下ってどんどんそのエルドラドを目指していくんだね。で、途中でさ、イカダ最初3隻あるんだけど、その1隻がこう渦に巻き込まれて進めなくなっちゃったりとかもするんだね。で、クラウス・キンスキーそれ見てさ、隊長は助けに行けっていうわけ。でもクラウス・キンスキーが無理だねっていうわけ、もう死ぬしかねえんだっていうわけよ、ね、で実際死ぬんだね。そいつら自分で銃持って自殺するんだよ、本当にその渦に巻き込まれた連中は。で、進んでいく中でその実際食料が尽きてきたりもするっていうところもあるわけですよ。で、それともう一個先住民からの攻撃っていうのも加わってくるわけで、メンバーがどんどんどんどん死んでいくって、ある意味ジャングルの奥地を目指すっていう点で言えば、これ地獄の黙示録に似てるんだね、話がちょっと。
そうそうそうそう。で、弓矢が飛んできてこう死んだりとかするっていうところでもさ、で、そのある意味、まあこれスペイン人のお話ですけども、演じてるのは多分ドイツ人の人たちで、ドイツ語なんですよね。で、先住民をぶっ殺したりするっていうところで言えば、ちょっとねナチスの匂いもするんだね、僕みたいな素人が見るとね。で、実際こう進んでいくともう破滅に向かっていくわけ。そうするとアギーレがわざと破滅の道へ導いてるんじゃないかっていう疑惑もその分院隊の中で生まれてくるんですよ。でも実際もうアギーレが力持ってるから、みんなアギーレに従わざるを得ないんだね。で、破滅に向かっていく先で最後のセリフだけこれ言いますけど、アギーレが残った時に言うのが、俺は神の怒りだって言うんですよ。自分自身が神の怒りだっていうわけで、娘と共に純潔の王国を築くっていうわけ。王国を築き、まだもうみんながどんどん死んでるにもかかわらず、まだこっからイカダをね、川をもっと下って北を目指して、で、もっと王国を広げるんだっていうその妄想を抱くんですよ。これってね、本当に僕はなんかヒットラーのこと言ってるのかなと思ったんです。ヒットラーの歴史詳しくないですよ。大ちゃんに言わせたら、ヒットラーはあんなことは言わないって言うかもしれないけど、大ちゃんって僕の弟ですよね。ナチス疑惑があった僕の弟ですけど、なんかそういう感じしましたね。つまりこう、なんて言うんだろう、こう権力ができて、やっぱそれがこう破滅に向かっていくっていうその流れをやっぱ描いてる映画なのかなって思ったし、やっぱ西洋がいかにその他の文明を虐げてきたかっていう歴史をもう強烈に叩きつけたっていう映画なのかなっていうふうに思ったし、あとやっぱそれをやっぱね、もう退屈なのよ、途中で飽きちゃうぐらいに。93分の映画なんだけど、短いんだけど飽きるんだよね。で、やっぱこう個性的だから、地獄の黙示録ってある意味エンタメ的なとこあるじゃないですか。そういうとこがないから、アギーレはこれは俺もそういうの好きだと思って見てもちょっと面食らうかもしれないですね。どっちかというとアート系のノリに近いというか、アート系とエンタメって分けるのもくだらないんだけども、あえて言うならね。だからもうちょっとこれ万人受けしないんじゃないかって思うんだけども、見てるとさ、やっぱ力ってのがすごいわけよ。あのベルナー・ヘルツォークって人は昔僕小人の宴っていう映画と、あと戦場からの脱出っていうクリスチャン・ベールが主演の映画があったんですけど、どっちもパワーがすごいわけですよ。で、特にどっちも大好きな映画なんだけど、戦場からの脱出って映画は映画じゃないですから、あれは本当に。あのもう映画を超えた作品だって僕はもう、うちの弟の大ちゃんと大絶賛したんですよ。やったーって言ったわけ、本当に終わった後。もう涙流して、やったやったやったって二人で喜んだの。そんで、演出はスマートじゃないんだけども、見てても飲み込まれるような力を感じたっていうわけ。これもね、アギーレも退屈なんだけど、悔しいけど最後まで見るとそういうところあるんで、ちょっとね、100点満点の映画だとはみんなに勧めづらいところはあるんですけど、ちょっとツタヤさんで気になった方、まあ僕おすすめです、これ間違いなくおすすめです。あのベルナー・ヘルツォークといえば表情旅日記という素晴らしい小説というか、旅日記の、旅行記の作品もありましたけどもね、それも大好きだけど、 本当にね、気になった人見てみてください。本当でベルナー・ヘルツォークって人は一つ付け加えると、僕が大好きなトム・クルーズの、アウトローって映画でちょっと黒幕の役を演じてたらしくて、あ、ベルナー・ヘルツォークってそういう役もやってるんだねと思ったらちょっと嬉しくなりましたね。はい、というわけで今日の1本目はですね、ベルナー監督がベルナー・ヘルツォーク、ニュージャーマンシネマを代表する傑作、2005年タイム誌が選ぶ歴代映画ベスト100に選出されたアギーレ神の怒りでした。はい、というわけで続いて2本目ですけども、2本目も大変、うーちゃんも大好きね。ジャンルは生物パニックもののサスペンス、ね、監督アルフレッド・ヒッチコック作品、原作はダフネ・デュモーリア、これあれですね、赤い影っていう名作ありましたけど、ニコラス・ローグのその原作書いてる人ですね、による同名タイトルの短編小説、1970年代に量産された動物パニック映画の原点でもある。タイトルが鳥、監督アルフレッド・ヒッチコック、主演ロッド・テイラー、ジェシカ・タンディというね、まあ、主演はこれあれですね、ティッピ・ヘドレンですね、あの人ですね、名前忘れちゃった、メラニー・グリフィスのお母さん、鳥ですね。で、私は鳥はね、ずいぶん前に、かれこれ20年ぐらい前にゴールデン横浜劇場だが金曜ロードショーで見たんですよ。で、面白い映画だなと思って、で、印象には残ってたね。で、鳥見てないとバカにされっから、これ見なきゃダメだなと思って見たんです、今回。で、ちゃんと見ようと思って見たんですけど、さっきも言ったようにね、こんな面白い映画はないです。世界一、これは歴史に残る名画。タイトルが鳥ですよ。で、現代もザ・バーズね。で、オープニングがユニバーサルってこう、ユニバーサルピクチャーってこうバーンと入ってる。そしたら鳥のこうシルエットがこうパタパタパタパタパタパタパタパタってこう、キャストとスタッフの名前がこう出る後ろでこう影が入るわけで、その後に今主人公の物語が始まっていくんですけど、お話が鳥が人間を襲うっていう、ただそれだけの話なんです、筋的には。本当にね、説明すると、で、それだけ、本当に。だから鳥が人をガンガンガンガン襲っていくって、で、それで街が混乱していくって、それだけなんですよ、お話は。で、原作だと、なんで鳥が人を襲うかっていう理由もあるらしいんだけどね。食料不足によって人間を襲うっていう理由らしいんだけど、映画は理由がなんで鳥が襲ってるかわからないっていう。それ、これがうまいよね。理由なんかいらないんだから。もう怖いってそれだけで、それだけでいい、本当にね。で、で、しかもヒッチコックの味付けってのはとってもうまくてですね、30分40分ぐらいしてから鳥が人を襲い出すんですよ。まあ、2時間ぐらいの映画なんですけど、で、それまでね、この主演の女のね、メラニーっていう女の心理描写を描いていくんだね。で、ミッチっていう男をちょっと気に入って、その男を驚かせようと思って、その男が住んでる別荘にこうラブバード、愛の鳥をね、こうちょっと送りに行くわけさ、ちょっといたずらしにさ。でも、そのミッチっていう男はすごく弁護士やってて、すごくいい男なんだけども、ちょっと家庭というか、ちょっとそこにちょっとトラブルというか、ちょっと影がありまして、お母さんがすごくそのミッチを、このなんていうのかな、自分のものにしたいっていう、そういう気持ちがすごく強い人なんですよね。で、なんでお母さんがそうなったかっていうと、お父さんがいたんだけど、お父さんが亡くなってから、ミッチのお父さんが亡くなってから、そういうちょっとこう気難しい性格になっちゃったっていうわけよ。で、この女性心理ってものをね、作品にこううまーく盛り込んでいくわけよ。で、この主演のメラニーも、昔お母さんがなんか男かなんか作っていなくなったっていうトラウマも抱えてるわけね。だからここで、ある意味ここで親子の関係っていうのがこう代理で描かれるっていうところもあるわけ。でも、話のメインとしては鳥が人間を襲うっていう、その大筋があるわけですよ。で、そこにこう人間心理のドラマが入ってくるっていうところに、僕みたいな、この後紹介するベルイマン好きは素晴らしいってなるわけ、本当に。エンタメとしても素晴らしいし、人間ドラマとしても一級だってなるわけ。やっぱりさすがサイコを取った男は違うってこういう風になるわけですよ。なんかやっぱりね、人を楽しませようとかびっくりさせようというのは基本的にある人でしょうね、ヒッチコックって人は。やっぱずっとエンタメ的なそのサスペンスの作品をずっと撮り続けた人ですから、下手な文芸作品とか撮らなかったと思うんだよね、きっとヒッチコックって人はさ。こういうところが偉いですよ。で、言いたいのは、 エンタメなんかくだらねえんだ。ね。ああ、時計の作品じゃなきゃ嫌だ。なんて言っといてたよ。結局クソみたいな邦画しか見ないで、デレク・ジャーマンとか見ないで映画語ってるバカがいるわけ。そういう大バカ野郎が。ピーター・グリーナー見ないで映画語ってるクソがいるわけ。で、そういうクソに言いたい。エンタメ突き詰めたらこういう素晴らしい作品が生まれたじゃないか。バカ野郎。黙って見ねえか、このクソったらって言いたくなるね、本当に。というわけでね、僕の友達なんかツイッターでちょっとラスト気に入らないっていう話もあったけど、僕はラストも100点です、本当に。素晴らしいラストだったと思う、本当に。言わないけどね。とにかく、そのアート作品だしか見ないとかっていう、そういう中途半端なバカな話は、さておきだね。エンタメ突き詰めたらこんなに素晴らしい表現があったっていうことを言いたいんです、つまり。だから、とにかく、63年の映画で、今からもう52年前の映画ですけど、本当にこんなに素晴らしい作品ないですから、もう黙ってみましょう、これ、本当に。今ね、やってる、へんてこな映画見るよりかずっといいんだから、青い優の映画見るよりかはこっちです。青い優の映画10本見たって何の価値にもならないけど、撮り見れば1本で済むんだから、1本で済んだ方がいいっしょ、20時間かけるよりも、2時間でパッと、面白かったって言って、世界中の人と撮り見たって言って、見たよって話できる方がいいんですから、ね。そういうことです。とにかく見ましょう。で、演出も素晴らしいんです。途中でね、音楽を一切かけませんから、鳥は。かかるのは途中で主人公が弾くピアノの音楽だけ。これって、演出も潔いし、もう繊細で大胆。もう浸るしかないね。というわけで、100点つけても、100点はちょっとまた別にアラビアン・ロレンスになっちゃうんで、ちょっとあれですけども。とにかく、絶対薄めですんで、アギーレとともに、これもちょっと見てみてください。はい。というわけで、今日の2本目はですね、監督、アルフレッド・ヒッチコックで、ロッテントマトというレビューサイトで、ほぼ完璧な作品はこれ以降はないと言わしめた、映画、鳥でした。はい、続いて3本目ですけどもね、この3本目がとっても大変、今年ナンバーワンの作品と言わしめた監督が、20世紀を代表する映画監督、20世紀代表する映画監督のうち4人っているらしいんだよね。黒澤明、スタンリー・キューブリック、アンドレイ・タルコフスキーに並ぶイングマール・ベルイマンの夏の遊びです。で、主演がマイ・ブリッド・ニールソンって人ですね。で、監督がイングマール・ベルイマンということですけどもね、これがね、参ったね。もう参ったんで何にも言うことないです。黙ってみてください、この映画本当に。イングマール・ベルイマンって人はもう僕大好きですけどもね、大好きなんだけども嫌いな作品もあるんだね。全部見たわけじゃないですけど、一時期ちょっと見てた時期があって、一番最初に狼の時刻という作品を見て、なんだこれはって言ったんですよ。素晴らしいってなって、いや素晴らしいも言わなかったな。黙ってこうそっと DVD のこうトレイを開けてそっとしまって、黙って天井を見たっていうね。で、その後見たのが恥という作品でね、これも最初はつまんねえかなと思って、なんか眠てえなと思って途中でやめたんですよ。で、30分ぐらいでやめて、ベルイマンやっぱ狼の時刻だけ良かったのかなと、最初からまた見ようと思って見たら、見終わった後はトレイを取って黙って天井を見つめたっていう、まあほんとそんぐらい感動した。トラウマになる、ウーちゃんがトラウマになるっていうベルイトラウマになるような作品だよね。これは戦争によってね、夫婦の人格が崩壊するっていう話ですからね、要はまあ、ね、あのラスト、もう素晴らしかったね、本当に。やったーってなって。でも、狼の時刻と恥っていうと、あと蛇の卵っていうのが、これ DVD でボックスになって出たんだけど、ベルイマン未公開作品集みたいな、なんだか、傑作集みたいなんで、ちょっとこう、初めて DVD になったんだね、ちょっと時間が経ってから。で、狼の時刻なんかずっとビデオにもなってなくて、昔テレビか、恥かなんかな、恥の方かな、テレビでしかやってなかったんですよ、深夜のテレビでしか。でも、だからベルイマン批評家の人から言わせると、あんまり評判が良くない作品だったらしいんだけども、でも僕大好きで、狼の時刻と恥がふーってなったわけ、見終わって大変だってなったわけよ。で、その後に見たのがファニーとアレクサンデルって作品で、その後ヘビンタマと、まあいろいろあったんだけど、叫びとささやきとか見たんだけど、仮面ペルソナとか見たんだけどさ、でその後見たのがファニーとアレクサンデルって作品で、これ見た時ももう腰抜かしたんですよ。素晴らしいってなったわけ。大変だってなって、 その後なんか何本か見たんだけど、あんまベルリンも面白くなくて、で見る機会もなくて、DVD も蔦屋さんになかったから見れなかったんだけど、この間行ったらベルリンマンコレクションっていうのでバーッと並んでるわけよ、蔦屋に行ったら。大変だと思って、これちょっともう見なきゃと思ってさ、借りたんです。で年代中に見たいからと思って、夏の遊びっていう映画も今回見たんですよね。もうこれもう本当に 7,8 年とかないな、 4,5 年ぶりにベルリンマン見たんですけど、やっぱり俺の師匠でした、この人は。もう間違いなく。で夏の遊びってのは主人公がバレリーナの女の人なんですよね。でその女の人のもとに日記が届くわけ、自分が書いたんだが、自分が書いた日記かな、で届いて、でその日記を読むと、昔夏ひと夏過ごした恋人とのこう出来事が書いてあるわけよ。でその日記を持って、その昔恋人と過ごしたスウェーデンって、なんか周りにちょっとちっちゃい島がいろいろあるのかな、でその島に行って思い出に浸っていく、回想していくってお話なんですよね。でさ、主演の女優さんが13年前のその10代の頃の自分と、まあ20代後半の自分っていうのをこう、まあ、やってるんだけど、全然違うんだよ。そのバレリーナとして最初出てきた時と、その10代の女の子を演じてる時が、多分同じ人だったと思う。別の人かなって今でもちょっと思ってるんだけど、別の人だったかも分かんないけど、すっごく生き生きしてるわけ、10代の時で。初めて恋人ができたんだろうね、きっと。そのひと夏のさ、恋人と の, その恋愛模様ってのがさ、すっごい可愛いんだよ、本当に。で、ずっとラブラブしてるわけ。で、チューしたり、イチャついたりってのがあるわけよ。で、これちょっとネタバレになるんで、ちょっとあんま言いたくないですけど、なんでその恋人と別れることになったか、ヘンリックって恋人と別れることになったかっつうと、ヘンリックが海潜るのすごく好きな男の子で、海潜った時に岩に頭をぶつけて、その事故によって死んじゃうんですよ、病院に担ぎ込まれたにもかかわらず。でそれからその主人公の女の子にはさ、おじさんがいるんだけど、そのおじさんが結構その主人公のことを結構そのセクシャルな意味で好きなんだね。そしたら病院で死んだ後におじさんが、僕が人とそういう思い出を忘れる方法を教えてあげるって言うんだよ。で人生ってのは無なんだっていうわけ、何の喜びもないのが人生だっていうわけで、その主人公が13年経って、そのおじさんの言う通りに心を周りに壁を築いて、その自分が一番楽しかった思い出を忘れてきたって言うんだよ。でなんかそれ聞いてるとさ、すごい悲しくなってくるわけで、ベルリンマンの演出ってのは本当に素晴らしくて、この おじさんからそういう風にまあ告白を受けるときに、影をこう思いっきりシルエットをこう壁にぶつけるんですよ。だから影が大きく映るわけ。そしてその孤独っていうものがすごく見てて感じるんだよ、その主人公の表情とともにさ。そこから13年経ってって言ったときに、主人公がバレリーナでまあ、レッスン終わった後にさ、演出家の男がいるんだよね。そしたら演出家の男が舞台裏で幽霊の格好をしてるわけよ。そのちょっと鼻のちょっと大きい鼻つけてちょっと怪物みたいな。そうすると劇場には幽霊ってのが出てくるっていうわけ、あの何年も古い劇場だと出てくるんだっていうわけよ。でさ、面白いじゃない、幽霊の格好して幽霊の話をしてるわけで、そして主人公の内面に迫るような発言をしていくんですよ、その演出家が。お前の過去には何があったんだとか、こうお前のこの感情っていうのは何だとか、きっとお前ってのはこういう趣味というかその性格をしていてっていうことを、こう心理分析みたいなことして主人公を追い詰めていくんだね。でこの時のカット割りっていうか構図なんですよ、面白いのが。主人公を鏡越しに撮って、同じ方向にだから人物が向いてる構図で撮るわけ。そうするとすごく違和感じゃないですか。普段会話っていうのはこう対面式にしていくパターンが多いですよね。でも鏡越しにこうしていくっていうのがすごい、そのなんつある意味その幽霊っていうものはこう二重の意味で捉えられるんだね、見てると。本当に実際に幽霊かもわからないし、でも幽霊ではないんですよね、実際な。でベルイマンってそうやってこう振り返ってみると、狼の時刻っていう作品もそうだったけど、いろんなまあちょっとこう超常現象というか、すごくこう不可思議な出来事が起きたっていう、まあ、お話なんですよね、狼の時刻っていうのは。そうすると主人公がインタビューを受けてるっていう形式で作品が始まって、インタビューを受けてるっていう形式で最後作品が終わっていくんです。そうすると 最後に主人公がカメラに向かって、あの出来事は私は何が何だったかわからないのっていうわけ。わからないって言うんですよ。あの出来事何だったかっていうわけ。すると、映画の中で明快な答えっていうのを出さない時があるような気がしたわけ。ベルイマンって。これがすごく好きなの、僕は。ベルイマン見てて。感想っていうのはあくまでその、見てる側に委ねられるんだね。こういうとなんか文学的な感じもするし、で、その幽霊っていうのってある意味ちょっと、映画を同時に批評しているような感じもしたんですよね。なんか本当にさ、これうまく言えないんだけども、だなんか僕見ててすっごく好きでさ、でお話は実に分かりやすいものなんですよね。で過去に戻っていくときとか、お話が現代に戻ってくるときって、必ずバレエのこうレッスン受けてたりとか、バレエを介在にして始まっていくんですよ。なんかこういうとこすっごい好きでした。流れがこうスムーズなんですよね。で喜怒哀楽があるじゃないですか。悲しみもあれば喜びもあるっていうところで好きなんだね。で作品のラストってのがねとってもいいんですよ。で日記を、いや、ざんまあ詳しくは言えないけども、ほぼラストまで喋っちゃってんだけども、主人公がその昔を思い出したことによってまたちょっとそのトラウマをある意味克服するんだよね。その時に20代後半の時はもうすごくバッチリこうメイクをして、もう表情も暗かったのが、メイクを取ることによって、バレリーナのメイクを取ることによってトラウマを克服するっていうのがね、いや映画の表現としては実によく見られるパターンかもしれないけれども、そういうこういろんな映像のトリックだったり演出をしていた先にそういう表現が待ってると、見ててもう拍手しか出ないんですよ。本当にもう分かりやすいから、ある意味でこう見た人がみんな分かる表現を取るっていうあたりがね、さっきの七国ともそうだけど、やっぱベルイマンって人は素晴らしいなっていうふうに思いましたね。だもんでね、夏の遊び今伝え行けばあるから、ちょっと見てみてよ。あの本当に90分ぐらいで短いから、まあ見たらなんだ普通の映画じゃないかっていうかもしれないけど、さっき言ったようにガチャマン20回見るよりかいいだろうっていう話があるんでね、あのちょっとこれ気になった人ちょっと見てみてください。本当にもうほぼネタバレで喋っちゃってますけどね、え、あの絶対おすすめの映画ですから、100点あげちゃう。この映画100点あげようね、うん、100点あげよう、アラベブル、ね、100点あげよう、うん、というわけで、今日の3本目はイングマール・ベルイマンで夏の遊びでした。でね、いや今日レビュースペシャルですから、まあ、ちょっと途中でね、まあ編集とか入ってちょっと CM とか入るかも分かんないけどもね、まあとにかくね、今週は本当に素晴らしい映画たくさん見たんですよ。もう泣き笑い怒りっていうのがあって、まあちょっとここでちょっと振り返るとだね、見たのが大統領の執事の涙っていうフォレスト・ウィティカー主演の映画がありますよね。でこれは面白くなくて大バカ野郎って言ったんです。本当にくだらねえって言ったわけ。歴史は黒人だけのもんじゃないって言ったりとかしたら怒ったりとかしてたのね。とかあと42っていうあのジャッキー・ロビンソンを描いた映画とかもあって、それも泣いたんですよ。本当にいろいろいい映画見たんですけど、でね、今回紹介したい、まあまだ時間があるんで4本目はですね、まあ今までアギーレ神の怒り、鳥、夏の遊びときて、ある意味ちょっとこうクラシックなスタイルのこう、まあ、名画を紹介したんですけど、今日の4本目は系統は変わりまして、監督さんが、これ誰かな、監督さんがちょっと出てこないな、ちょっと待ってね、監督さんちょっと後で調べましょう、監督さんはちょっと、後で調べるとして、主演がリブ・タイラーでエンパイアレコードですね。はい。でこれはですね、もうベルイマンとかそういう並びとは全然関係ないんですよ。本当に天下を代表するアルフレッド・ヒッチコックとかっていうこともないんだね。要は青春群像もので、エンパイアレコードっていうレコードショップがあるんだけど、そこのお店がちょっと大手レコードショップに買収されそうになって、その買収されそうな危機をみんなで乗り越えるっていう、そういうお話なんですよ。で見てるともう90年代半ばの作品で、リブ・タイラーすごい可愛いし、オルン大使館レニー・ディズル・ウィーガーもこの時すっごい可愛いんだけど、ちょっとエッチな女の子やってて、でそのメンツってのがもういかにもロックノリでさ、お店でさこう大音量でロックかけていきなり踊り出したりとかするわけよ。こうしかもまださ映画的にさミュージカルみたいに踊ればまだ俺それ面白いなって思うんだけど、そうじゃなくてロックノリでダンダンダダダンとかってこう Go back USA みたいな曲で踊るわけ。 ダッセーと思うの見てて恥ずかしいっていうさ。でちょっとこう主人公みたいな男の子ちょっとシニカルでちょっとこうユーモアみたいなこと言うんだよね。でちょっと変わり者の連中が集まってますみたいなこうノリなわけよ。そういう映画見たかったんだけど、こっちアギーレ見てんですよ。そうすると俺は神の怒りって言った後にはGo back here say がさ、ダッセーと思うわけで、一人の女の子なんかさ店来て早々さトイレにこもってさブイーンってバリカンで自分の頭を刈るわけよ。で左手に包帯巻いてるわけ。昨日私手首切ったっていうわけ。やめてくれって思うじゃん。死んじゃえよって思うじゃん。俺は神の怒りってなってるから。みんな死んでたよあの映画で。別に命なんか一個なくなったって知ったこっちゃね、お前の命なんか。映画の中ではですよ。うるせえと思うから、私昨日手首切ったのっていうわけ。知るかと思うわけね。ですといろいろ映画が進んでいくと、なんかこう喧嘩とかもするんですよ。リブ・タイラーが好きな、なんか昔なんかそういうキッズもののファミリーもののドラマ出てた男が今落ちぶれたアイドルみたいなやってて、リブ・タイラー大好きだから、その彼に私のバージン捧げるのとかつって言ってたら、なんかそれもうまくいかなくて、でレニー・ゼルイガーにその相談したらレニー・ゼルイガーと喧嘩になっちゃって、レニー・ゼルイガーがその男とやっちゃったりするわけよ。でもしかも店のトイレっていうか控え室でやるから、みんながその男とレニー・ゼルイガーがセックスしてるってことはみんな知ってるわけ。そのリブ・タイラーが泣きわめくわけよ。ひどいわって言うわけ。私の好きな人とセックスするなんてって言うと、レニー・ゼルイガー、あんた全部持ってるじゃないとかっていう喧嘩するわけ。俺は神の怒りってなってるから、喧嘩すんじゃねえんなこってバカ。こっちは川下って純血の王国気づいてんですよ。で鳥が襲ってくんの。鳥は60億いるからね、人間なんかに比べたらもう人間なんかの相手にならないの。そんなセックスしたとかどうでもいいよ。でこんな店が潰れようが知ったこっちゃねえって思うわけ。で万引きしてる男の子とか出てきてもさ、それ警察に突き出す時もさ、なんかいちいちやり取りするんだね。俺はお前が万引きしたの知ってるぜとかって、なんかこうわざわざこうコメディー調で追っかけ回したりするわけよ。うるせえこんなガキ、黒人だったら撃って白人だったら撃たねえってどういうことだってなって、どっちだって撃ってくれって思うじゃん。本当にやっちまえなこんなクソガキって思うじゃんとかって思って見てたの。嫌な映画だなって思ってたのよ。でも残り30分ね、この店が買収されそうになってるんだっていうのが事実が発覚するわけよ。そしたらその問題抱えた仲間みんなでよしっていうわけ、この店を救おうってなるわけよ。そっからこの映画むちゃくちゃいいんだよ本当に。30分、残り30分、超やばいのこの映画。なんか外でなんか万引きした男の子がいましたなつって言って、こうテレビの中継が来てると、なんか僕香取慎吾の天然のすごいピュアな男の子ですよみたいな、こう天井向いた男の子みたいな出てくるわけ。あははは、みたいな、うーちゃんが一番嫌いそうなやつだなこいつって思うような男出てくるわけ。僕レジとかできないよみたいな、そういう店員がいるわけ。レジやんなバカ、レジやんじゃねえよそういう男が、っていう男が、僕いいアイデアあるんだって言うわけ。そうするとその地元局のカメラに向かって、エンパイアレコードを救おうって言って、今日募金募って夜中までパーティーやるからみんな来てくれよって言うわけ。そうするとさ、街中のねそういう連中がみんなエンパイアレコード救おうって言って、バーッとその募金を募りに来るわけよ。で募金なんで募らなきゃいけないかっつうと、金庫番やってた男の子が買収されるっていう事実を知って9000ドル持ち逃げしてね、店の金を、それをカジノでかけるんだよ。でそれで吸っちゃって、で本当は店長はその9000ドルを使ってオーナーから店を買収しないで俺が店をやっていくって、その9000ドルだったっていうわけ確か。でその9000ドル吸っちゃったから、どうすんだ、買収されるしかないっていう話になっちゃうっていう、まあそういう元ネタがあるんだけどね。でそういうネタがあって、でみんな来るわけよ。そしたらデニー・ゼルウィガーとかさ、ね、全部ネタバレで言うんですけど、あのボーカルやりたいんだけどずっとできなかったっていうわけ。そしたら 店にいる男の子とその場でバンドみたいなの組んで歌えよレニーみたいなこと言うわけ。レニーって役じゃないけどね、ちょっとみんなの前で歌うんだよ。こういうとこむっちゃジーンとくるわけ、見てていい話だなって思うわけ。もうその頃にリブ・タイラーとレニー・ゼルイガーも仲直りしてるんですよ。でさ、その後さ、リブ・タイラー好きだった好きな女男の子がいるんだけど、この男の子とのロマンスもあるわけよ、用意されてるわけ。全部ハッピーエンドで終わんの。もうこんな気持ちいい映画ないんですけどみたいな。1時間まではちょっとねコピったけどこれ消そうかなって思ってたんだけど、その残り30分見たら、それまでね手首切って死んじまえ俺は神の怒りって思ってたのが、死ななくてよかったねって思うんだよね。映画ってわかんねえなって思ってさ。だからこれバカな映画なんですよ。でも1日を描いてるやつなきゃ、アメリカングラフィティと一緒で、あのね、見終わってねすごい清々しい気持ちしか残んないから、あのなんか眠れない時とかつけとく分にはとってもいい映画だと思いますね、これ本当に。あのそういう使い方あるね、うん、そういう使い方ある映画には。あ、だからちょっとねバカな映画なんですけど、ちょっと俺の青春もこうだったねとかって思いつつちょっと見直してみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。うん、終わりよけりゃ全てよしってことで、すごい感動して、あのジョニー採点システムの10点満点中ほぼ9点に近くなったっていう珍しい映画でしたね、これ本当にね。というわけで、監督さんもちょっと最後まで調べられなかったですけど、主演がリブ・タイラー、アラン・ボイルさんね。この人は今夜はトークハードっていうさ映画撮ってて、これはあれだからね、高校だと冴えない男の子が実は裏でラジオ DJ やってて、実は高校の人気者だったっていう、ちょっとすげえ見たい、それすっごい見たいわ、その映画っていう映画撮ってる人ですからね。というわけで、監督さんがアラン・ボイルさんで、主演がリブ・タイラーで、エンパイアレコードでした。でね、ちょっとごめん、いやね、ちょっとごめんなさいね、いや聞いてる人はもう聞きたくないよっていうかもしれないけど、ちょっとおすすめの映画しかない。本当にいろいろ喋りたい。42とか、もう話も来週するからね、本当に。もう、映画が大好きなんだから、映画と本が僕は。でね、レビュースペシャルやるとね、何が言って、うーちゃんが喜んでくれるのは嬉しいんだ、本当に。待ってたんですからね、ってこう言ってくれるのは嬉しいね。でね、今日の、新春スペシャル、そう。失われた半年を取り戻さなきゃいけないからね、本当に。うん。俺は神の怒り。というわけで、今日の5本目はですね、これ見直しなんですけども、監督さんがハル・アシュビーで、主演がピーター・セラーズ、シャーリー・マクレーンで、チャンスですね。はい。で、チャンスという映画、79年の作品ですけどもね、昔見たんですよ。で、昔見たときは、何にも面白いと思わなかったわけ。なんか、ジジイばっか出て嫌な映画だなーって思ったわけね。嫌だなーって思ったの。でも、これが今見るとですね、とっても面白くて、どいも抜かれたというお話で、でお話がこれで、僕ね、うーちゃん好きなんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、チャンスという主人公がいるんですよね。で、彼は庭師なんですよ。で、ちょっとこう知的障害があるのね。で、テレビ大好きな男で庭師なわけ。で、ずっとお屋敷で、まあ、囲われてたというか、まあ、生活してたのね。で、それがある日、お屋敷の主人が亡くなって、でチャンスが外に出なきゃいけなくなるわけ。屋敷がちょっとこう取られちゃってね、弁護士にちょっとここもう遺産の整理で僕らが持ってきますんでっていうわけ。でもチャンスは何のね ID も何のその保険証とかもないっていうわけよ。だから物心ついた時からここの屋敷にずっといたっていうわけ。だからどういう人物かってことを自分も分かってないんだね。ちょっとこう、まあ、ハンディキャップがあるから。それで、そのチャンスが50何歳にして初めて屋敷の外に出るんですよ。で、だから50年ずっと家の中にいたんだね。で、ずっとテレビ見てたわけ、いろんなテレビ見て。で、外に出るってなった時にかかるのが、ニーチェのツラトゥーストラは書く語りきってあったじゃないですか。あれのほら2001年でかかったけども、あれのこうクラシック版の曲あるでしょ、交響曲版が。あれのデオダードって人が ちょっとこうファンクアレンジというかディスコアレンジしたスラトゥースタは各語り機っていうのがかかりながらチャンスが表に出ていくわけで、ここでこの実際チャンスの元になった小説はジャージ・コジンスキーって人が書いてるんですけど、スラトゥーストラを書く語り機を下敷きにした小説なんですらしいんだよね。でそれでかかりスラトゥーストラ書かれながらチャンスが外出ていくっていうのは、このスラトゥーストラ書く語り機っていうのは実際そのスラトゥーストラっていう人が山から降りてきて、まあ、いろんな人と対話だったりこういろんな説教とかして、まあ、進んでいくっていうそういう小説なわけですよね。でずっと山ごもりしてた人間が降りていってっていうところで見てるとさ、スラトゥーストラ読んでるじゃない。でデオダートの曲も持ってたから分かるんですよ、見てて、あこれスラトゥーストラじゃんって分かるわけで、そこでまずちょっと嬉しかったのよ。でチャンスがさ、庭師の仕事ないですかとかってこう町の人に突然聞いたりするわけよ。そしたらギャングみたいな不良の男の子たちにいきなりナイフ向けられたりするんだね。それでジジイてめえなんだっていうわけ、ラファエルからの差し金だろっていうわけ。でもチャンスそういうのもこう動じなくて、こうもうそれをこう、まあ、なあなあにしてこう街に進んでいくわけよ。である事件がきっかけでものすごい大富豪の家に厄介になることになるんです、チャンスが。でこの大富豪の最初奥さんにまあ連れられていくんだけど、メルビン・ダグラス演じるベンジャミンっていう人だ。でものすごい大富豪で、もうものすごくそのメイドさんなりスタッフが何十人もいるような、もう超大豪邸住んでるわけ、大統領が会いに来るような。でこのベンジャミンがもうね、人に会う時にもなんか血液の病気かなんかでもう80近い80いくつで多分そんぐらいで、もうヨボヨボのおじいさんなわけが、すっごくチャンスを買うんですよ。君は面白いやつだっていうわけで、大統領にも会ってくるっていうわけ、明日大統領が来るからって言うんだよ。大統領が SP 引き連れてこのベンジャミンの家に会いに来た時に、チャンスもそばにいたら、すごい経済問題を喋ってるんだね、あのチャンスとベンジャ、ボビー大統領っていうのとベンジャミンが。そうするとベンジャミンが話振るんだよ、チャンス君はどう思うっていうと、チャンスがその庭師だったから、その庭師の心得を喋るわけね。そうすると大統領とこのベンジャミンがその庭師の話を経済学の話だと誤解するんだよ。でそしたら大統領がそれをスピーチに使うわけで、チャンスっていう人がこういうふうに言ってたと。でチャンスさんが曰く、いつかその経済っていうのはいつか春が来るのと同じで、秋と冬が来て春と夏が来るということをチャンスさんが言っていたっていうことをスピーチで言うわけ。そうするとチャンスって誰だって世間中で大騒ぎになるわけ、大統領が言ったことによって。そんでチャンスがテレビに出るんですよ。チャンスさん出てくれませんかって言ったら、チャンスがうんいいですよっていうわけで、出たらまたそれがさ大評判になって、一躍時の人の大セレブになるわけ、ずっと家にいた男が。そんでチャンスがそういう話を、別にただ庭師の話をしてるにもかかわらず、周りは最高よ彼はっていうわけよ。勝手に哲学的な話と解釈していくんだね、周りが勝手に。でこう本当にロシアのさなんかパーティーにも呼ばれて一緒に行ったりとかしてっていう、そういうお話になってくるわけ。これがさ、ピーター・セラーズ演じるチャンスが実に率直に物を言うってこうベンジャミンに言われるわけで、ベンジャミンもヨボヨボで本当に死にそうな男なんですよ。それでも元気なんだけど、そうするとこのベンジャミンに向かって言うわけ、君はもう死ぬのかいって言うんだよ。こんなこと言えます？普通言えないでしょ、絶対口が裂けても言えないでしょ。草薙剛は僕は言えるっていうかもしれないけど、いやあんたでも多分無理だと思うよっていう話で、これをすっと言えちゃうって俺すごいなと思ったわけ、見てて。でまたベンジャミンがこの翌年にこの役者さん本当に死んでるんですよ、メルビン・ダグラスは。だから本当にヨボヨボな状態なんだね。でもヨボヨボだけど天敵撃っても出ていくんだっていう、そういう気概はあるわけよ。すごい見ててリアリティ感じるし、まあ実際はピーター・セラーズもこの翌年に亡くなってるんだよね、主演のピーター・セラーズも。でね、ちょっとネタバレになりますがね、これ最後までちょっと言わせていただくとね、 これが最後はとってもいい。で、あのツラトゥーストラっていう小説自体もちょっと聖書をもじってるのかな、そんなことないのかな、まあ、ちょっと聖書に似たようなとこあるみたいな話を聞いたことあるんだけども、まあまあまあとにかくで、まあ、でツラトゥーストラっていう小説っていうか作品は超人思想ってのをまあ言うらしいんだよね、まあ、僕も影響を受けましたけど、超えるべきは自分だって、まあ、そういうこと言うわけだよね。でそんで言ってたのがで最後、まあ言いたくないけどね、ごめんね、最後まで言うね、ちょっと言わせて、ね、ベンジャミンが亡くなるんです、最後で。本当チャンスといった期間はほぼ短いんだけども、エヴァっていう奥さん、シャーリー・マクレーン演じる奥さんがすごくチャンスのこと気に入るんだね、あの男性的な目線で。そしたらベンジャミンはもうずっとほらもうエヴァとそばに入れないってのはもう分かってるわけですよね。そうするとチャンスと喋ってると死ぬのが怖くなくなるって言うんですよ。でもチャンスは何にも言ってないんだよね、本当その死とかっていうことに関してベンジャミンが勝手に誤解してるっていう、ちょっと待って、それは幸せな誤解かも分かんない、本当にある意味で言えば。でずっとエヴァを頼むと、で、ま、俺の周りの仲間の連中には君のことをもう喋ってあるっていうわけ、次のリーダーは君になるみたいなことまで言われるわけよ。ただ庭師でちょっとまあ知的障害があって、ちょっとリーダーとしてはもしかしたら世間一般のイメージがなかなか難しいんじゃないかというふうに言われるかも分かんない人がね。そしたらベンジャミンの棺を担ぎながら葬式があって、でもうチャンスは退屈しちゃって葬式の途中で抜けちゃうんですよ、傘持って。でその庭をうろつくわけね、あの多分ベンジャミンのもう大豪邸の庭ですよね。でそのもうジジイの連中がこう担いでるわけ、ベンジャミンの棺を。そうすると次期大統領はどうするっていうわけ、ボビーじゃダメだっていうわけ、あいつは8年も務める器じゃないっていうわけで、あいつはどうだこいつはどうだ、いやあいつはダメだ、あそいつもダメだ、チャンスはどうだって言うんですよね。チャンスはいいじゃないかって言うのよ。そうだこの間出たテレビもすごく評判になってた、チャンスはいいねっていうわけで、その間チャンスは何してるかっていうと、池のそばを歩いていて池に向かって歩き出すわけ、水の上を歩くんですよ。これキリストの話でしょこれって。でその池を歩いた先にその大豪邸に向かって歩いていくっていう風にして終わっていくわけよ。このラストどうですか皆さん、ガッチャマンじゃ見れないでしょ、ルパン三世じゃ見れないでしょ、キオス会議じゃ見れないでしょ。映画ってこういうことなんですよ。俺見ててね、いやだからアマゾンレビューなんかに言わせると、ファンタジーとしても捉えられるし、本当素直にチャンスがいい人でっていう、純粋無垢でいい人でっていう風な解釈もできるっていう風なことも書いてる人いたんだけど、僕はその最後ちょっとおっかないと思いましたね。つまりその権力ってものが出来上がっていくわけですよね、そこで。でトップっていうものはすごく無垢なんだけど、周りがもう勝手に彼はリーダーの器だって思い込んで作り上げていくんですよ。怖い。でその上を歩いてるときはそのキリストのある意味パロディをやっているっていうのがとっても面白かったね、この映画は。ちょっとのんびりしてるとこもないなくはないけども。でね、ちょっとうーちゃんとこちさんカメラやるじゃないですか。このね撮影のねキャレブデシェネルっていう人のカメラ超かっこいいよ。あの下手なカメラワークとかやんないのよ、黙ってデンとすっと撮るわけで。屋敷の時とかもさ、すごくお屋敷を大きく見せて、で照明もとっても美しいですね。最高の映画です、このチャンスって映画は。だからこれね、もう今日の5本ちょっとやばいっす、本当に。あのもう映画見たくねえって思った、ちょっともうもうちょっとある意味かったるいとこもあるっていう話もあるかもわかんないけど、まあ、とにかくおすすめです、どの5本も。本当にとても個性が強いっていうかね、まあ、エンパイアレコードはそういった意味でちょっと違うんだけども、でもまあ箸休め的にねとってもいいと思うんで、もっともチャンスはもうなんつうのかな、役者のアンサンブルもとっても素晴らしいですよ。やっぱり翌年亡くなる人が本当に死ぬ役をやるっていう説得力はさっきも言ったように出ないですよ、本当に。もうチャンスの話を話題にするときに、そのチャンスのもうことをさ、 話すときにさ、大統領があのチャンスってやつを調べろって言うと経歴がないって言うんだよね。そうすると FBI と CIA が消したんじゃないかって話に今でもなってくるわけよ。そして FBI と CIA が喧嘩するんだね。お前の方が消したんだろう、いやうちは消してない、お前が消したんだっていう話にまでなるって、これちょっと皮肉として面白かったですね、うん、これちょっとぜひぜひ見てみてください本当。はい、というわけで今日の5本目はですね、監督さんがハル・アッシュビーで、主演がピーター・セラーズでチャンスでした。というわけで以上デビュー 2.9 キロでした。はい、というわけですいませんね、もう本当にもうね長々とやっちゃった、レビュースペシャルでしたんですけども、いかがでしたでしょうかね。もう本当にどれも5本ねおすすめですんでね、喋ってるうちに興奮しちゃってね、本当ダメだね本当。いやーリリコの代わりに合わせてるんだよな本当。ちなみにねレビューで言えばね、これちょっとうーちゃんとコーチさんに後で話したい話があって、これちょっとラジオじゃ言えない話なんで、ちょっと後で聞いてくださいこれ本当に、僕の個人的なカウンセリングですねこれ本当ね。まあでもまあオープニング取り損ねて怪我の功名ということで、まあレビュースペシャルできたからよかったんじゃないかと。本当だって最初は企画っていうかオープニング何喋ろうかなって悩む前はね、5本ぐらい今日生きてって思ってたぐらいですから、ね、結果できてよかったって感じですね。はい、というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、メール募集しております。チャンス見たよとかね、チャンス気に入らなかったの俺はっていうメールは送んないでください本当。僕の命ですから映画ってのは、命を否定するのかって話になりますんで、僕はでも批評は大歓迎なんで、僕のいない掲示板で昔僕のことディスったモジャコとかと一緒にやっちゃってください、それは本当にね。というわけでまあこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミーゴ、チャンスインダハウス。